2月になりまして、新しいプリキュアが始まるシーズンでございます、
15周年だっけ？
いつからでしたっけ？2004年とかでしたっけ？黒いの。
プリキュア、プリキュアってだから15年経ってるか。
ですよね。
最初のしか分かんないよ。キュアホワイトとキュアブラックしか分かんないよ。
まあ、キュアなんとかとか、いろいろありまし、ね、出てましたけど。まあ、
色でもうずっとキュアイエローとかさ、キュアホワイトとか、キュアピンクとかにしてくれりゃいい。名前違うんだもん。
いや、それをやるとですね、プリキュアオールスターズとかの時に呼び合ったりするとき困るわけですよ。
2号、3号でいいじゃないか。
2代目とか3代目とかなる。
もう人数的にも相当な量なんでしょ、今。
ES プリキュア5とか始まって一気に5人増えたりとかしたじゃないですか。で、あの頃、あの頃っていうか、そう、ネタでね、なんかプリキュア30人言えるみたいな、なんかやってましたけど、もう今何人狙ってるのやらっていう話ですよ。
30人以上いそうだけどな。まあ僕ね、あの、つぐももプリキュアのデザインが好きだけど、話は全然知らないからな。話は結構不評だったけどな、当時。
つぐももプリキュアだったってわかんないじゃないですか。
ハピネスチャージプリキュア。あの、当時ツイッター、まだプリキュアのことをつぶやいてるのが結構この当時多かったから。結構みんなブータレスタような気がすんな。割とちょっと恋愛沙汰っぽいんでしょ、これ。
ああ、そうですね。それ
に対して非常にこう、もっこ言ってる人が、は
いはい。まあそういう意味で言うとね、プリキュアも各作品ごとに、まあいろいろ特徴があると思うんですけど、まあ、この間までやってたのが、
青い子が金持ちのやつか。キラキラプリキュアアラモードか。
ああ、それですね。うん。で、僕3年ぶりにプリキュアフルで見たんですよ。その、キラキラプリキュアアラモード。
え、全部見たの？
全部見ましたよ。
すごいな、
いや、なかなか面白かったですね。特に、まあ、この間、ポッドキャストでも言いましたけど、ゆかりさんの担当会というのは非常に格は優れていたので、まあ、素晴らしかったですね。で、最近のそのプリキュアの傾向っていうのは、まあ、2年飛ばしてるんで、で、うん、その時にもうやってたかどうかは分かんないですけど、今回のプリキュアアラモードの最終回付近っていうのは非常にこう、なんか新しい試みというか、ありましたね。プリキュアアラモードの最終回っていうのがですね、最終回の1個前でラスボスも倒しちゃうんですよ、
うん、
でその後どうなるかって言ったら、まあ、この間のラブライブサンシャインの最終回の時に30分かけて後日談というか視聴者との別れを惜しむようなこうゆったりしたこうエピローグみたいなのがあるっていう作品はなかなかいいって話をしたじゃないですか、うんうん、まさにそんな感じでプリキュアアラモードって最終回の1話かけてそのエピローグをやるんですよ。
で変身しないでじゃ
あ一応あの戦いはあるんですけどもうラスボスは倒しちゃった後なんですよ。
だってもう1年もやってんでしょ、うん、1年もやってんだったらそのぐらい時間割いてもいい気もするけど。
でね、面白かったというかあの新しい試みだなと思ったのはマルトさんはあんまりあの好きじゃないあの方式だと思うんですけどキャラクターの後日談っていうんですかねそのこの後どうなった、うん、みたいなやつをちゃんとやってるんですよ。成長して
この後ゾウだったってのはいいよ別に、うん、僕は年を取るのが好きじゃないだけ
だからもういきなり1年後とかですねそういう姿が出てきたりするんですよ、うん、で例えば海外留学に行って久々に帰ってくるとかそういう話ちゃんとやってるんですよね、うん、でねあともう一個新しかったのが主役交代をちゃんとやるんですよ。あの次のプリキュアの主人公の女の子が出てきて顔ミスするんですよね。
へえ、うん、それ毎回そうなの。
いやだから今回すげえ新しいなと思ったんですそれで
絵柄が全然違う。
いやでもそんなこと言ったら映画で全部共闘してますからね。だからその辺は全然いいんですよ。
あのプリキュアシリーズすごい多いけどさシリーズのプリキュアがドバーって出てくるときにあのひまわり黄色いやつのひまわりがぐるぐる回ってるやつなんだっけ
ハートキャッチプリキュアかな
あれだけちょっとなんかキャラのテイストがさ闘神とか全然違くねえか。
あでもそれを言ったら最初のプリキュアとかも相当、変身した姿とかのデフォルメっつうんですかね、裾広がりな感じ、あ、まあ、若干やっぱテイスト違いますよね。
まあつぐももプリキュアもだいぶ絵柄飛んでますけど
そうです、
ね、他とだいぶ違うけどね。名前が全然覚えられないんだよ。なんだっけハピネスチャージプリキュアか
ハートキャッチとかで混ざっちゃうんですよね。
もうプリキュア2018とかじゃダメなんですか、ね、
それってあれじゃないですか、昔の、ね、一太郎バージョン3とかでずっとやってたのに、ある時からめんどくさくなって2018とかになるのと一緒じゃないですか。
あ、F1 の型番みたいな、うん、
あ、そう、というわけで、そうですね、この間のプリキュアアラモードの最終回はちょっと新しかったという感じでしたね。
へえ、ここ近年ずっとそんな流れだったりして、ね、
で僕今回始まった新しい最新作ハグッドプリキュアって、うん、まあ、丸さんとかもね、公式サイトの、まあ、キャラクターとかデザインを見て、
なんかね、だってだいぶ始まる前からさあのエロい絵を描くさ、界隈ではさ、ざわざわとしてたもんね。今度のプリキュアちょっといけんじゃねえかっていうか、幼女向けのアニメですよ。なんかさ、もうさすがにこういい大人が幼女向けのアニメがちょっと今回いいかもしれないですね。エロい絵描くの、かなり僕抵抗ありますけどね。
まあ、そんなこと言ったら、一番最初のプリキュアで我々やってたわけですから。
いや、もうあれで15年前でしょ。15年前だったら大丈夫
です。そうですか。でね、その、プリキュアの、まあ、新ヒロインのね、女の子の髪型を見たときに、なんか、斜めにこう、カットしてるじゃないですか。前髪を。それで、ああ、なんか失敗しちゃったみたいな髪型だと思ってたら、じゃあ本当に失敗してた髪型だったっ
ていう。そう、失敗した。最初の目隠れキャラっていいじゃんと思ったけど。
そうなんですよ、自分で切っちゃって失敗したっつって、いや本当に失敗してたのかよとか思いましたけど、
もう相変わらずあれだね、ショートカットのプリキュアは変身するとロングになるんだね。
うん。
ちょっとなんでショートのまんまにしないんだ。あ、
黄色い子ですね。
ああ、ショートのまんまがいいのにな。
髪の毛のボリュームがあそこまで長くなるっていうところが、まあ女の子にとってはファンタジーですからいいんじゃないですか。なかなか、なかなか髪伸ばしたくても伸ばせないですもんね、あそこまではね。
前のあの、そのね、黄色のひまわりがぐるぐる回って、あの変身シーンでずっとこうね、後ろのひまわりがぐるぐる回ってて目回るっていう。あのプリキュアの時もショートカットの人、金髪のショートカットの子がロングになるとか、あーあーと思ったもん、ね。変身した時ものすごく髪の毛増えてさ。
今回も見る影ない感じですよね。変身しちゃうと。
あ、まあどうせ。これも途中で増えるんでしょ、1人か2人。
そうですね、追加のキャラクターとかはまあ別にいいんですけど、やっぱ見てて辛いなと思うのって、子供意識したつらへんですけど、子供向け作品にありがちなこうキャラクターの描写みたいなのが、あ、これ俺ダメかもみたいなところに引っかかっちゃうと、ちょっとまあ、見続けるに当たってどうかなみたいなところになるんですけど、はい、今回もね、鏡を見てフレフレ私とかってやってて、お前何歳だよみたいな話になっちゃって、ちょっと抵抗がある。
小学生とかでしょ。
いや、どう見ても中学でしょあれ。
まあでも中1だったら1年前まで小学生だった人だよ。
いや、そう
にしたってそんぐらいやるんじゃない
の。まあそういうのがね、 あると、ちょっと抵抗感がだんだんこうハードルが上がっていくって感じなんですよ。
ありましたね。脇目も振らずにシャドウギダッシュが。
やってましたっけ？
やってましたよ。行ってきまーすって、もろに。だから行ってきます。やめろっていうの。
まあ、元気のいいキャラクターということで。
まあ、あれだね。今までのプリキュアもそうだったかもしれないけど、展開がスピーディーだな。
うん。
ノルマがあるじゃない？ 1 話にこう、まあ、これやって敵が来て、プリキュアになってみたいなやつ必ずやんなきゃいけないからさ。
そうですよ。
なんかこうポンポンポンって話が進んでいくな。なんかあとほら、赤ん坊が来てさ、
へ、
赤ん坊にミルクあげるじゃない。
へ、
赤ん坊にミルクあげるときさ、ネズミがさ、なんかミルク出すんだけどさ、
ネズミって何のことだろうと思ったら、
あれ何、あれもあれグッズとして売るの？キュア乳首？なんか。
まあ、赤ん坊とかのお世話グッズみたいなのは昔から定番ですけどね。
プリキュアのグッズって、こう、毎回何の使い道もないじゃない。もうちょっと汎用性のあるグッズにすればいいのにね。
おもちゃなんてそんなもんでしょう、でも。でも、携帯みたいな四角いやつをなんかクリってひねるとハート型になるっていうのは、ちょっとアイデアとしてはいいかなと思いましたよね。
あれが、こう、スイカ、あのね、スイカ入れになるとかさ、スイカって電車に乗るときのやつよ。
うん。
もう、あれ、カードケースとかになりゃいいんだけど、毎回、これ何の役にも立たないなって感じだからさ。
実用性のあるものとおもちゃは完全に切り離しておいた方がいいと思いますよ。
あの仮面ライダーの変身ベルトだってベルトの代わりにはなるんでしょ。
ベルトの代わりになるわけはないじゃないですか。
もうなるわけはないの。僕の人生の中でこう変身ベルトを購入ね、買ってもらったっていうことないんでね。
まあ無理だと思いますよ。あのズボンがずり落ちないようにベルトの代わりにするとかっていう用途では、まあ、まず無理だと思います。
むしろなんでベルトの代わりにできないんだ。したら変身ベルトつけて学校に行けるじゃんね。
まあでもそういう観点から見るとあれですよね。あ、そういうあからさまにな遊ぶものっていうのは切り離しといてがいいという面もあるけど、その文房具ですよって言い張れる あのグッズって昔からあったじゃないですか。筋肉マン消しゴムとかもそうですけど、スーパーカー消しゴムとか、ああいうのも一応その消しゴムだって言い張れるから学校に持ってってちょろっと遊べるっていうね。
あれはなんで消しゴムとして使えないんだろうね。消しゴムとしての機能がなさすぎじゃない？ちゃんとした消しゴムの素材であれ作りゃいいのにさ、ボロボロって崩れちゃうのかね。っ
ていうか柔らかすぎて多分全然ダメだと思いますよ。
筋肉マン消しゴムとかって集めなかったけどさ、
うん、
いくつか持ってたけど、
うん、
手足とかちぎったことある？
いや、僕はあの手の人形はあんまり持ってなかったな、そう言われてると。
ねじってさ、手とかさ、ちぎっちゃってさ、ちぎった後の何とも言えない罪悪感っていうか、
人型してる
大変なことをしてしまったっていう、こう、何かが学べるんじゃないか、子供はあれから。
まあ、人をかたどったものは、そういうのはつきものですけどね。
もうスーパーカー消しゴムも結構な備品で持ってたのに全部引っ越しで失ってしまったよ。引っ越しでなくなったもの僕すごいあるからな。
うん、
あのプリキュアに変身するのにこう全く躊躇がなかったね。あのなんでこうなったのみたいなことも一切なかったね。
まあそういうのをもうやる時期は過ぎたってことですよ。
あ、もう当然なんですか。
あ、それをやったところでなんか新しいアイディアがあれば別ですけど、やったところで大した面白くないでしょう。
いや、1話はやろうよ。最初のやつでも言ってたじゃん、私何言っちゃってんのみたいな。
うん、あのさっきも丸さん自身が言いましたけど、1話に詰め込まなきゃいけないことが多すぎるので、そんなことやってる暇ないですよ、そもそも。
2話でやってくれるのか。まあそんなとこですか。エンディングがうるさいって感じはしたけど。
エンディングがちょっと、まああれですよね。いわゆるラップみたいなやつですよね。ちょっと聞くのが辛い感じ。
子供はちょっとなぁ、子供は鬱陶しいけどしょうがない、しょうがないのか。今回限ってはあの子供に付き合うしかないのか。子供っつうかあの赤ちゃんに。
まあ今回はあからさまに敵の方もイケメンだったりとかね。
あれイケメンなんですか。
割と珍しいパターンだと思いますよ。いかにも。
昔のヤンキーみたいな感じだけど。
今まであそこまであからさまに普通の人間っぽいのってのはあんまなかったような気もしますけど。だから、なんか狙ってるのか。まあそういう意味では、そうですね、15年ずっとやってきてますから、いろいろその新しい要素を入れようみたいなのが、ちらほらありますよね。
見てる幼女の方々はね、プリキュアしてんだろうけど、完全に僕はもう敵の方だもんね。もう明日の希望もないしさ。おしまいだーっていうのも完全にあっちの方だよね。ネガティブウェーブとかなんかいい感じだけど。
お前らばっか幸せになりやがってみたいな。
ちょっといい感じの敵だな。
うん、
何がしたいんだかよくわかんないけどね。こう街全体をネガティブにしたいのか、あの人たちは。
子供と直接関係ない人間からするとそんな幸せ知ったことかみたいな話ですけどね。
もう敵側の人たちじゃん。赤ちゃん可愛いっていうのだけこう前面にやっていくんですかね。なんで夜泣きがうるさいとかさ、おしめ変えなきゃ大変とかそういうのはやんないのかな。
まあイベントとしてはなんか何かしらその子育ての苦労みたいなのやるでしょうけどね。
あれだね、青い人と黄色い人は分かんないけど、青い人はあれ同じクラスだね。同い年だな、あの人。
うん。
黄色はまだちょっとね、全然分かんないけど。
黄色い人はあのオープニングでフィギュアスケートやってたじゃないですか。
ああ。
なんかものすごい回転してて、女子であんだけ回れたらもう世界クラスだよとか思いましたけど。
ああ。 あれを生かした必殺技を出すんじゃないの。
ああ、まあで、そうですね。
髪の毛絡まっちゃうと思うけどね、あんな髪の毛長いのでぐるぐる回ったら。
感触的には、まあその、青い子とか、次の、来週がね、青い子仲間になる回だと思いますけど、うん、黄色い子が出てくるぐらいまでは見ても大丈夫かなって感じですか。
そうだね。ちょっとまだよくわかんないもんな。
まあ人気出そうな感じですよね。
まあそんなにどのキャラクターもこうめんどくさい設定はないと思うけどな。
うん。
あーでもいいよな、あいつらは確定申告とかしなくていいんだから。
それ以外はなんか見てます？
アニメ？
うん。
見てないね。プリキュアぐらいですかね。そちらこそなんかアニメ見てないな。私は全然見てないけどさ。
いや、もちろん見ちゃいますけどね。今回見てるやつというと、そうですね。意外と、とじのみことか普通に見てますよ。
剣のやつね。
剣のやつ。
うん、
残念ながら、まあ、この間も言いましたけど、アニメーションの質自体がそれほど高いわけじゃない。まあ、逆に言うと、あのぐらいがテレビアニメとしては普通って思わないと、ちょっと我々、目が肥えちゃってるというか、贅沢ですよね、最近ね。
いやー、一度いいもの食べたらもう戻れませんよ。
だから、例えばその作画とかのね、質は相当高いですけど、京アニのバイオレットエヴァーガーデンでしたっけ、
はい、
とかみたいな、あそこまで行っちゃうともうテレビアニメのレベルじゃないですよね。凄まじすぎるというか。
こうお話の面白さと作画のバランスがこう全く取れてませんな。あれですごいすごい作画で話もすごい面白かったらいいんですけどね。
そう、そこまでこん、うん、言っちゃなんですけど、ここまで労力かけなくてもっといつも言いたくなるんですよ、京アニさんのやつ。
まあ、でもあれか、こうありきたりな話とか特にこう、もうあんまりこう言っちゃなんだけど面白くないっていう話でも作画力で乗り切ろうと思ってるのかな。
そこのバランスって結構ね、難しいですよね。でも話が面白かったら、ああ、これで作画が良ければなーって残念に思うっていうパターンですよ。僕らがだから見てた、俺ツインテールになりたいとかあったじゃないですか。
俺ツインテールになりますだっけ？
なりますでしたっけ？面白い、ものすごい面白かったんだけど、作画が結構ボコボコだったじゃないですか。
もうちょっとあれは、こうアニメに合わせてキャラクターの線を減らしゃよかったのにな。あれ自分でイラスト描いたらね、むちゃくちゃめんどくさいんだ、あのコスチューム。
あ、そうですよね。
あれを動かすの大変だろうって。
あの頃だからインフィニットストラトスとかでその外装式 のアーマーみたいなやつを CG で描くみたいなのができてきてましたけど、そういうとことでもしないとちょっときついですよね。まあそれは CG でやったらやったらまた大変だと思いますけど全部手書きでしたもんね、あれ確か。いや、質の高いっていう意味で言うと、今期は、もう、まあ、バイオレット・エヴァーガーデンもそうですし、カードキャプターさくらなんかすごいですよ。質的には、まあ、すごいですよ。だから、そういうのと、まあ、ちょっと比べちゃいけないんでしょうけど、比べちゃうと、とじのみこは、もうちょっと頑張ってほしいな、みたいなところはあるんですけど、コンテが、多分センスがいいのかしんないけど、ピュンピュンこうなんか加速装置を使ってるような感じで戦うんですけど、そこは何をやってるか分かるんですよ。だからセンスはいいんだろうなと思うんですよ。で、あれ僕はラノベの原作かなんかだと思ってたんですけど、調べてみたらオリジナルっぽいですね、あれ。でしかも2クールやるんで、まあ個人的にはまあラスボスがね、ちゃんと最初から設定されてて、でそれに対してもう倒すためにこう仲間を集めてみたいなプロセスを今ちゃんとやってるんで、なんか意外と感触良くてですね、まあ、ニクールこのまま見てもいいかなっていう感じで見てますよ。
個人的にはフックが弱すぎたな。
丸さんが多分最初に切っちゃったところっていうのが実は本編にほぼ関係ない感じで進んでるので、
そんじゃ、ますますなんで最初にそういうのつけたんだろう。
キャッチにしたんだって話ですよね。で、いや、世の中ではそういうのが、前提としてありますよっていう説明で、 主人公たちの話になったらその辺の怪しいものが出てきたら出動してみたいないうようなあのパターンのものではなかったですね。
まあ、これあの Amazon プライムにあるんでね、いやもう本当にもうおすすめですからっていう状況になったら復習できる環境はあるから、うん、いくらでも追いつけますけど。
ああそうですね、まあ、あのなんだろう、俺は好きだから見てるぐらいなレベルですよ
ああのこれが今期一押しなの？
いやそういうわけでもないですけど、もうあの意外と好きで見てますみたいな感じですね。いや他にも結構いろいろ見ちゃいるんですよもちろん、あと撮ってるけどまだ追いついてないみたいなのもまああるんですけど、
あの南極のやつ見ようと思ってねもういるんだけど、寒い日にあんまり見る気にならんという寒いのにもうね連日寒い日が続いたからさ、南極じゃなくてもっとあったかいとこ行く方が良かったんじゃないのうーんバハマとか
なんかあったかいところに行くっていうと何の苦労もなさそうみたいな雰囲気ですけどね。
あじゃあアマゾンとかあっち方面に、ギアナ高地とか。
ギア
あ本当にね、南極行きたいなとかさ、もうあんまりつうか全然感じないからさ、
うん、
今一つこう目的地に行く魅力が僕には伝わってこないんだよな。
あとあの特に別におすすめというわけじゃないですけど、普通に見てるのがキリングバイツ。
なんで見てるの？
なんとなくあのなんだろう、腰を据えてあのテレビの前に正座してちゃんと見るぞみたいな作品ってなかなかながらで見れないので後回しになっちゃったりするんですよ、うん、例えばカンコレとかをやりながらバックにこう流しとくぐらいにはちょうどいいんですよ。
これに関わらず割と最近のつか、まあ、昔からそうかアクションモードでよくあるさ、こう戦ってて何か伏線とかがあるわけじゃなくて、うん、こう突然こう逆転現象みたいのになって、うん、それは実はこれこれこうだったって後で説明つけられるのってなんかあんま好きじゃないんだよな個人的に実はこれはこういう動物の特性でみたいなのをさ後で言われるっていうの。
ああまあまさにあれじゃないですか、ゲゲゲの鬼太郎の戦いみたいじゃないですか。
あそうなんだ、
うん、なんかピンチに陥るんだけどなんかスルッとこうそれを回避して決着がついて実はこうだったのだっていうのが敵それ乗ってるっていう感じの。
いいのかそれうん、まあ、知ったことかって感じなんだけど、
バイオレンスなケモルフレンズって感じですけどね。
ああ分かんない、こういう殺伐とした世界だけど作ってる方々はアットホームなのかもしれない、ケモルフレンズと真逆じゃないか
うん、
なるほど、キリングバイツは見てると。
まああとは普通にね原作が好きだからっつうんで白明とみこちとかいろいろ見てますけど、うん、あとはダーリン・イン・ザ・フランキスは一周回っていいんじゃねって感じですよ。あそういやあの新しいガンダム発表になったじゃないですか。
ビルドダイバーズだっけ。
ビルドダイバーズ、あれ女の子のデザイン割といい感じですよね。
いやデザインはあの昔のはすごく良かったからさ、あの安田鈴彦さんがキャラ原案やってたやつ、
ビルドファイターズトライの方ですか。
うーん、
あの
ビルドファイターズ両方そうじゃない。
あの先輩とあとあのギャンコ、うん、
すごく良かったから別にキャラの造形には何の文句もなかったんですけどね、お話に関しては非常にこう言いたいことだったけど
そうですね、なんだかんだ言いつつ一番最初のビルドファイターズが一番まともだったかな。トライはキャラ本当キャラは良かったんですけどね。
このビルドダイバーズさ、ユッキー実は女の子とかないんですかね。
うん。そしたらなんか主人公だけ男の子であと二人女の子みたいな感じですけど。
ちょっとあれだね。前の格闘バカが主人公の時より若干年齢下がってんのかな。
うん。
キャラデザでそう感じるだけかな。
PV をやってたんで見ましたけど、 見せるべきところがどうなのみたいなところもありますけど、主人公が乗って戦ってるシーンじゃないじゃないですか。
そう、あの、あの PV のって良くないよね。良くないよねって言っちゃなんだけど、あのね、あのトランスフォーマーの映画みたいにね、飽きてくんだよ、見てんと。
そう、
結局やってるアクションシーンがずっと同じなんで。
そうですよね。
うん、
なんていうのかな、よく書いてあるし、手書きでアニメーションしてるところは、まあ、評価するんですけど、戦いそのものがなんかそんな工夫がある戦いじゃないんですよね。
どん、まあ、あれ1話の前にこう見せるさ、 PV のよだったらこうフィールドをね、こう別の場所にこう頻繁に変えるとかさ、
うん、
あれ宇宙空間でずっとね、モビルスーツが飛んで避けて撃ってるの繰り返しだから。
そうなんですよ、だから戦いに工夫がないっていう、まあ、昔のガンダムとかだったら、まあ、地上にしても何してもそうですけど、ジオラマを作りたくなるシーンっていうのがあったんですよ、ちゃんと。でもあれを見て、ここのシーンのあれがかっこよかったからジオラマ作ってやろうみたいな、そう思えるような場面があったかっていう話ですよね。なんかそこらがだから我々がまあいつも言ってるところの、その戦いのシーンに工夫が足りないっていうところなんですけど、あのそう、僕もね同じなんですよ。あの例えばスパロボ系のアニメとか見てても、うおーとか言いながら技部屋をこうね叫びながらこうなんかガシャガシャやってるみたいな戦いが見てると飽きてきちゃうっていう。
うん、あの昔のアニメはおそらく大丈夫だと思うんだよ。今のやつはそこの必殺技のとこだけ一箇所だけまとめてやってるからさ、ただ大声で叫んで撃ってるだけみたいになってる。そこまでの過程がないからさ。
なんでそこがあのガンプラバトルやりてえみたいなところにがちゃんとなるのかっていう、まああれでね盛り上がったっていう人もまあいるので、あれはあれでいいのかもしれませんけど、僕らはなんかちょっと違うんじゃねえかみたいな見方をしてますよ、ね。
盛り上がる要素ってただ単にこうなんだろう、白いリュックディアスがかっこいいとかさ、そういうとこじゃないんですかね。
あ、
うん、だって印象に残る戦闘シーンがないじゃない。
ええー、そうなんですよ。まあ、一応4月の新版ですかね、春って一応なってますから、
あのもうすでに僕ガンダム系はみんな同じに見えるな。
まあ、今回あのテレ東でやるっていうこともあるのかもしれないですけど、エイジ系とあとジェレコ系が参戦しますね。
あ、
前回それなかったんで。
エイジはともかく G のレコンギスタってガンダムに入っちゃうんだ。
うん、ガンダムじゃない企画だったとは思うんですけど、まあ結局最終的にはガンダムってついちゃいましたからね。レコンギスタ系のメカのデザインは僕は嫌いじゃないんですよ。
いや僕も好きだけどさ、
うん、ストーリーはともかく
見よっかなーって思うんだけどって、人に聞くと大概みたいなのこと言われるからさ、うん、こう長い付き合いをするのにって言われてから見るのもなーと思って
時間の無駄だったとまでは言わないか。
大体皆さんのさ、面白いつまんないじゃなくて、なんかよくわかんねえみたいな感想を言うからさ、
うん、
じゃあますます僕が見てもわかんねえだろうなと。
なんか一番感情移入できそうな敵の、まあ、覆面かぶったキャラクターとかもいるんですけど、その覆面の兄ちゃんが主人公に対してなんでそんな敵意を抱くのって言ったら、結局その押さえつけられていた民みたいな出身なんですけど、その主人公はまだその為政者になってないわけですよ。虐げる方の立場に今からなろうとしてるわけであって、その未来の姿に対して憎しみを燃やしてるみたいな感じだったんで、そういう意味では全然感情移入できなかったですよね。
2話ぐらいまでね、あのお試しで見たけどね、あのマスクの人って同級生かなんかの人だよね、
う
ん、
あ、そうそうそうです、そうです、
うん、あいつがあの後マスクするのか。
そうなんです。
なんかいい人っぽかったけどな。
そうだから正当なあの社会とかそういう構造に対しての反発っていうのには正当な理由がまああるにしても、主人公になんてそんなに個人的に憎しみがみたいな感じなので、ちょっとよく分かんなかったですよね。
あ、いただいて僕なんか一個作ったよSD ゼータガンダムのオレンジ版みたいなやつ。
名前なんていうの？お姉さんが乗ってたやつでしょ。
いやそれは見てないから分かんないけど、
あのオレンジっぽいやつね。
うん、G アルケインってやつかな。
あ、アルケイン、いや僕はアルケインも好きなんですよ。でもバンダイがね、そのアルケインがあの最終決戦の時に 装備が変わるんですよ。例えばニューガンダムでいうところ の, あのフィンファンデルみたいなやつをずらっとこうつける、フルドレスっていう仕様になるんですけど、俺フルドレスはプラモ買ってもいいと思ってたんですけど、結局ね、うん、キットが出なかったんですよ。へ、なんでフルドレス出さないのとか思って。
本当だ、フルドレスってやるとあのでかいやつが後ろになんかずらって並ぶ。
そうなんですよ。このフルドレスは良かったんですよ。まあそうですね、全体的には悪くなかったんですよ。メカのデザイン的にはね、エイジ系とかの方がむしろあんまり面白くなかった感じですけど。あ、もう それを言ったら、あ、いや、まあ、もう散々作ったからな、なんだかんだ言って。オルフェンズのやつはね、作ったら作ったで、またこのフレームかよ、みたいな感じでね。あ、
ガンダムフレームみんな同じだから。ああ、エイジは僕、アデルってやつが好きだな。アデルってやつはプラモデルいただいて作ったもんな。これは劇中で言うとこのジムみたいなもんなんですかね。ガンダムエイジ。
ああ、そう、まあ、そうですね。やられメカ的な、ザコメカですかね。
アニメキャラが年取ると僕あんまり好きじゃないって言ったじゃない。
ええ。
これさ、年取りまくるからさ、ガンダムエイジって。それでなんかな。
いや、あれ、3世代にわたって物語を紡ぐっていう割には、エイジシステムって言ってね、いろんなあれを解析して、その新型のパーツとか、メカっていうのをこう作り出すシステムっていうのを組み合わせてるんですけど、え、じゃあその何十年かの間、空白期間はそのマシンは何やってたのみたいな、非常に相性が悪かったですよね。
その何十年間の間、作り続けてたんじゃないの？
作り続けてたっていうか眠ってたんじゃねえのみたいな感じですよ。新型がだって何十年に1個しか出てこないんだもん。おかしいだろ。
作るには 3D プリンターみたいに素材が必要なんじゃないの。
どんなシステムやんって感じですか。
まあ、ちょっとキャラデザとかも別に割と嫌いというよりも好きな方面だけどな。
あ、
いや、話、
あれは本当にお話、
何回か見たけど、
ひどかった
けど。なんかなーって感じだった。
そうだ、レコンギスタは、まあ、こっちの理解力というか、あれが足んないだけかな、でも、そういう問題でもなさそうだな、っていうのが、ちょっと迷いとなって、うーんってなるんですけど、エイジは、もう、迷いなくクソだっているストーリーでしたからね。ひどかったですからね、本当に。
まあ、ガンダムと名が付くものは、本当に、こう、エイジと、この前やってた、あのヤクザのやつ、オルフェンズか。あれも、話がなーとか思って、こう。
そうなんですよ。
どうにかならんのか、こう、話がなーって。お話考える人って結構な予算を持っていくんでしょ？
まあ、どうなんですかね。いろんな、あれと思いますけどね。脚本家だけが悪いのかって言われると、ちょっと、と思いますけど。
まあ、でもいろんな人が関わってるだろうから、その人の個人の責任じゃないだろうしな。いろいろあっちこっちから言われるんだろうし、
去年ちょうど10周年だったんですけど、ダブルオーも当時ダブルオー
ね、恐ろしいな。え、10年経ってんのも。
そうですよ。
はあ、
あれも見てた当時はね、ブツブツ言いながら見てましたよ。
ああ、そうですか。
うん、ただ相対的に見て、それ以降に出てきた新しいガンダムがもう本当にあれだったんで、相対的にダブルを、今から見てみたらまともだったんじゃねえのみたいな感じになっちゃってるのが、なんかちょっと不思議な感じというか、やばくないっていう感じですよね。ダブルだって大概ですよ。
好きだったけど、2期の時からなんか急に、なんだろう、いつもの割と最近のこう若者たちがグダグダやってるガンダムになったような気が。
ああ、そうですね。だからいろいろ突っ込みどころがね、多いんで。で、まあ、引き目に見てもそんな面白かったとは思えないんですけど、でも相対的に見ると、ここ10年の中で一番まともだったんじゃないのってなっちゃってるのが、ちょっと問題あるよね。
00のタブローの後がエイジなの？
そうですね。
まあでも、ガンダムシリーズもね、長いから、ガンダムの中ではエイジが一番好きとかダブルが一番好きっていう人もいるだろう。
ああ、まあそういうのは否定するつもりはないんですけど、まあそれでも好きなガンダムがあっていいんだよって話ですが。
なんかちょっと最後がダブルってよく分かんなかったけど、あれ結局どういうことなんだ。宇宙人となんか一体になって終わりみたいな話なの？
劇場はそんな感じでしたよね。まあそういう意味でちょっとね、キャラデザーパッと見た 感じでは新しいビルドダイバーズ良さげな感じなので、ぜひこうストーリーも、もう戦闘シーンが、まあ、退屈って言っちゃいけないかもしれないですけど、あれならまあ多少我慢するけど、結局その戦いに至るまでのドラマが面白きゃいいんですよ。で十分そのキャラクターとかにね感情移入できたりとか、好きになるキャラクターがいれば戦いそのものも応援できるようになるんで、そこはやっぱ期待してるんですよね。
メカのところ見るとこう物合いのあるメカが一気もないんだけど、
うん、
ジオン君の人たちはどこ行ったんだ。カプールがだってなんか副眼になっても
カプールいいですよね。この間はアッカイで攻めてきましたけど、あのベアッカイのなんだ一番最初に、ビルドファイターズ の OVA が一番最初に出た時にベアッカイはあんまかあの可愛くなかったんですけど、
一番最初のベアッカイ結構怖いよね、
うん、怖いですよね、うん、でその後ビルドファイターズでも思いっきり可愛い方向に来たじゃないですか、あの本当にクマみたいな感じの、
あのね可愛くないんだってアッカイは。ガンダム見て可愛くないでしょアッカイ。
ただ黄色いベアッカイになってからものすごく可愛くなって、あれは相当売れたんですよ、プラモデルも。
可愛いメーカーはあれがカプルに移行したのか。
そうで今回カプルアレンジじゃないですか。カプルあれも売れますで。
ハッカイが可愛いってんだったら水用モビルスーツみんな可愛いんじゃないの。ゾックとかも可愛いんじゃないの。
まあアレンジ次第って感じもしますけど、
ゾックなんて元から可愛いじゃんね。裏元同じ強い要素がちょっとどうかなって思うけど。じゃあもうあれですよ、ゾゴクとかジュアックとかも出してくれ。
ゾゴクとかジュアックは一応ユニコーンでね、リニューアルされましたから、リファインされた。
ユニコーンガンダムのことはほとんど覚えてねえけど、ゾゴクのシーンだけもう死ぬほど見たから、ゾゴクだけすごくよく覚えてるけど。何回か見て気づいたけどね、あの、ゾゴックの必殺のあのブーメランミサイルって何の役にも立たないって。刺さって終わりじゃねえかっていう。
一年戦争当時のジムとかぐらいだったらまあ、聞いたのかもしれませんね。そもそもジムを仮想敵にしてなかったと思いますから。あの当時のジオンのモビルスーツって、そもそも連邦軍にモビルスーツない前提で作ってるじゃないですか。
連邦軍の潜水艦でもぶっ飛ばすかみたいな感じで作ったのかな。
ああ、ダブルOの頃は結構なんだかんないって買ったな、俺。ジンクスも持ってますよ、そういえば。
あ、買ったんだ。
ああ、ジンクス買ってますね。あと、あの、狙い撃つ勢の人の緑色のガンダムとか買いましたよ、100分の1とか。
僕、エクシア3回買ったもんな。
あ、そうですか。
3機買った。うん。エクシアしか買ってないけど。
エクシアは RG が出た時に買ったかな。
なんかね、こう、どれ見ても、なんか、こう、劇中で僕が思うイメージじゃないんだよな、プラモデル。
ああ、エビカーさん、毎回そうですよ。大体なんかアイテムが出るために、なんか自分の中のイメージが変わるのかしらないけど、違う感じになりますもんね。
作画、割と作画の嘘が、かっこよく作画しちゃってて、結構作画嘘があるのかもしれない。
今の俺の中のトレンドはこう、みたいな感じでやるじゃないですか。だから、なんだろう。フルメタルパニックの、あのアーバレストとかなんかも昔と今とだいぶ違いますもんね。
口にナイフ持ってるやつか。
何の意味があるんだあれって話ですけど。
いやでも口にナイフ持ってるやつだっていう一大特徴のおかげで僕覚えてるから、あれがなかったら多分全く覚えてないと思うけどね。
ロボットなんだから別に口に加えなくたっていいじゃんって話ですよね。加える必要が全くないっていう。
なんかの影響なんだろうけど、何かあったのかね、ランボーかなんかで口に加えてるシーンがあったのか。おそらくなんかそういうシーンがある映画があるんだろうけど。
ああ。
まあプラモデル作りたくなるような話だといいですな。
いや本当そうですよね。その辺はあんまり期待はしてないけど、ただやっぱキャラクターと結びついてなんぼっていうとこはありますよ。ギャンコのキャラクターとか良かったから、あの、まあ、ギャンじゃないですけど、R ギャギャか。買いましたよ、プラモ。
買ったんだよ。ギャン買ったらよ。なんでギャン買
うの？だって R ギャギャだもん。
あ、ギャンじゃないんだ。ギャンってプラモデル作ったことないからな。一時期バドーベで使ったけどな。正面しか攻撃できない。違う、おかしいだろっていう。欠陥メガだったけど。結構、でも、605円で買えるからお安いな。
ふん。ギャンはそうですね。HUC もこの間、リバイブ版出ましたもんね。
あの初代ガンプラブームの時からギャンってそんなに人気があるモビルスーツじゃなかったような気がするけど、やっぱ乗ってる人の影響なんですかね。
なんかうちの妹100分の1当時買って作ってましたけどね。
なんでギャンなの？おかしいんじゃないの？なんでギャンなの？
いや俺も思いましたよ当時。
マクベス大ファンなの？
というわけでもないよ。まあなんでギャン買ったんだか今度聞いてみますけど。自主的に買って作ってましたからね。俺が勧めたとかじゃなくて。
100分の1のギャンなんてあったんだ。
まあ。あの頃の100分の1のプラボってポリキャップとかはないですから、もうしばらく遊んでるとブランブランになりますからね、あれ各関節
が。あの作中のイメージが全くないんだったら、こうスマートなフォルムだからそこが良かったのかもしれないけど、
なんかね100分の1はスマートってイメージでもなかったような気がしますけどね。割となんかデブッチョな感じでしたけど。
僕の一番好きなモビルスーツね、あのゲルググなんて劇中で見るとまあ大層でっぷりしてますから。ギャンコさんのプラモデルって今出てんだね。ハイパーギャンコなんていつ出たんだこれ。
アマゾンで、短編見れますから見てみたら。
見たような気がするけどな。あの YouTube で配信して、公式で配信してたんで、この人とあの先輩となんか2人でこの変な格好で旅してるっていうアニメ見たような気がする。そうそうそうそう。なんだあれは。あんな格好した先輩がさ部活にいるんだよ。もっと楽しい話作れんだろうって思うけどな。ねえ、部活が楽しくてしょうがない時期、なんかそういうの全然なかったもんな。途中まで見てたけどさ、あまりにもそういうのないんで見なくなっちゃったもん。あと主人公がいつまでも借り物のプラモを使ってるっていうのがどうにも我慢できなくて。
そうですね、あの作るのが得意な人っていうのと戦うのが得意な人っていうのを完全に分けちゃいましたもんね。それはそれで、あのいわゆるバディものとしてはいいのかもしれませんが、今回はどういう風になるんでしょうね。ガンプラバトルに参加したいみたいなところで自分で作って参加するっていうところに絞ってくるのか。
やっぱそこは制作意欲が湧くようなね話にしないとダメでしょ
う。そうですね、まあ例えば脇役のキャラだったりとか、その例えばトーナメントとかやるんだったら、その都度出てくる敵のキャラクターだったりメカだったりとかっていうのにちょっと注目していきたいかなっていう。まあ女の子もね、あのヒロインのあの子だけじゃなくていろいろ出てくるでしょうから。
あのラルさんみたいなの出てこないんだね。
ラルさんっていうか、あのなんかあのお子嬢みたいな格好したやつがいたじゃないですか、渋い声の
ロンメルさん。
ロンメルさん。アバターだからある意味何でもありっちゃありだ。
こういうのがいるっていうことは別に主人公が主人公の顔してなくてもいいわけじゃんね。
アバター。そうですよね。
そうするとアバターで出会った美少女が実はおっさんっていう。
やめてくれ。
そういうやつもやりかねないな。その辺はちょっと判明するんだったらその回1話で判明してほしいけどね。
ああ、もうファンになって。それこそエロ同人誌かなんか書いちゃった後でギャーっていう。
実は男だったみたいなネタはさ、後に引っ張ると荒れるからさ、場が非常に荒れるから、うん、できればその回で解決しないと。
そうですね、伏線を張っとくなりね。
このユッキーっていう子がアバターがすごい女の子で、こう、ね、アバター世界で主人公と実はいい仲になるんだけど、お互いリアルでは分かんないみたいな。
あんまりやりすぎるとあれじゃないですか、この間丸さんが見てたあのネット中のすすめみたいに完全に逆転状態になっちゃったりする。
思い出しちゃった。あ、やめようよそういうのやめよう。アバターと全く同じ顔のがいいね。
完全に性別逆でしたもんねあれ。じゃあまあそういうことでガンダムにもついにこうアバターとかそういう概念がちょっと入ってきて、まあどうなることやらっていう感じですね。
あのガンプラのゲームってずっとね出てるから、次のガンダムのガンプラのゲームはこう自分のパイロットのアバターが作れるようになるんじゃない？
うん、
作れるようになってんのかな今でも。ちょっと前に僕やってたけどな、ガンダムブレイカーだっけ、なんだっけ、あのガンプラのやつ、はいはいはい、頭を輪っかいにしたガンダムとか作ってたけど、ガンプラ自体がねもう少し安ければ子供たちがいろんなガンプラがあってこうなんかいろいろ組み合わせて楽しめるんだろうけど、
今回はあのホビー部のね、あのガンプラとあとは食玩とか地形が食玩なのかな ガッチャーとかだからベンダー事業部ですかねが出しているものとも組み合わせられるみたいな、ちょっと珍しい事業部を超えたコラボレーションみたいなのがあるっぽいので、まあ、ちょっと新しいですけどね。
その作ってる人たちは鼻息が荒いアニメは結構危険牌だからな、ほどほどにしておいた方がいいと思う。
いやーでもなんかバンダイさんのあれを見てると最近のこうなんだろう、お金出してってるんだからもうちょっと口出したら
もうちょっと言った方がいい感じがしますね。
うん、ちょっと言いたことあるっていうか言ってんのかしらみたいなね。
言ってないんですかね。オルフェンズなんて僕見た回なんかガンダム出てこなかったもん。
そう、もうちょっとちゃんとなんかアニメとあれを連動させた方がいいんじゃないのみたいな気はしますよね。ものすごいお金出して、ね、しかも売れるか売れないかが作品の出来いかにかかってるっていう。だからあれなんですよ、ビルドファイターズの最初のシリーズの時ってちょうど年末商戦の頃に、まあ、例えばヨドバシカメラとか秋葉に行くとですね、プラモコーナーからプラモが結構なくなってたんですよ。だからビルドファイターズの最初のシリーズあたりのは結構 そういう反応があって、ああいいじゃんと思ってたんですけど、まあ、エイジの時とあとこの間のオルフェンズの時は結構ね、そういうことは見られなかったわけですから、やっぱり如実に出ますからね、作品の良し悪しに、売り上げがね関わってきますから、そういう意味ではちょっと期待し、またちょっと頑張ってほしいですよね。うん、ぜひ面白くあってほしいという。
オルフェンズは僕は追蔵一機もプラモード買わなかったのかな。
いや俺も結局あ、まあ、作りましたよもちろん。
あなた死ぬほど作ってたじゃん。
序盤作りましたよ、ね。まあ、そんなわけで今回はプリキュアと新作ガンダムの
話。すごいじゃん、もう金が動く2大アニメじゃん。
そうですね、
アニメの中で今一番金が動くアニメだ。
というわけでお送りしました。
プリキュアもうちょっと見ないとあれ。
そうですね、
うん、ちょっとキャラ揃うぐらいまでは、
ぜひ来週以降も見ていただければと、うん。まあ、そのうちこの間終わったキラキラプリキュアアラモード の、セレクションを お送りしますって。
いい、
ぜひゆかりさんにハマってやってください。
ああそうなんだ。なんかショートカットの子を狙いで見ようと思ってたけどな、水道1話も見なかったけど。
ショートカットの子メインの話は1本入ってますけど、あとは大体青い子とゆかりさんの話だけです。
ああそうですか。アキラちゃんに関してはおすすめのエピソードはないと。
ゆかりさん絡みで、メインの回が何本かあるんで、だから全く見れないわけじゃないです。あ、というわけで今回はこんな感じでよろしいでしょうか。
はい、はい
はい、ではまた。お疲れ様
でした。